お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書8章3節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書8章の学びをしていますが、8章の3節。主はこうおせられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。この予言がその時に成就しなかったことは、この人々には明らかでした。むしろこの予言は将来を望み見ています。その時以来、この予言は成就されたことはありませんでしたし、今日も成就されてはいません。神様はご自分がシオンに帰られることを明らかにしておられ、またエルサレムのただ中に住まわれることもはっきりと示しておられます。ここには、エルサレムは真実の町と呼ばれ、と書かれています。しかし今日エルサレムはあなたの想像を超えて多くの宗教のある場所です。すべてのクリスチャン団体はそこに何かを立てていますし、すべての種類のカルトと何々主義がそこにあります。ですから今日エルサレムは決して真実の町ではありません。またここには万軍の主の山は聖なる山と呼ばれようと書かれています。今日エルサレムにおいて聖なるものと呼ぶことができるものを目にすることはできません。今日ただエルサレムは聖なるものではないのです。主がそこに帰って来られる時には聖なるものとなりますが、まだ主はそこに帰ってきてはおられません。ですからこれらの予言は将来を望み見ているのです。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう、と書かれています。これよりも前に、イザヤはエルサレムがこの地上の首都になるべきであることをとてもはっきりと述べています。イザヤの予言の2章には次のように予言されています。イザヤ書2章の1節から2節。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉。終わりの日に、主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。ここでゼカリアは終わりの時代を見据えて人々を励ましています。彼らはその地に戻りました。そして神様は彼らをある程度まで祝福されました。でもこれは将来にやってくる祝福の縮図にしか過ぎません。将来はもっと輝かしい日がやってくるのです。その日は儀式や礼拝式や式典や神様を喜ばせるための宗教行事は重要ではなくなるのです。神様は変えられなければならないのは心であると言われます。そしてこの人々の心を神様が変えられると言われるのです。 神様の御言葉はエルサレムから全世界に出て行き、エルサレムは真実の町と呼ばれるようになります。イザヤは続けて予言の中で次のように述べています。イザヤ書2章の3節から4節。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。このように素晴らしい予言がなされていますが、私たちはまだその日にたどり着いてはいません。ですからその日までは、私たちは自分の身をさまざまな悪から守る用意をしていなければならないと思います。なぜならこの世は、それまでは意地の悪い悪意に満ちた世界だからです。それでもエルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれようという日がやってくるのです。言い換えれば、ゼカリアはまだこれからやってくる将来の千年王国の設立のことを語っているのです。ゼカリア書8章に戻りますが、4節。万軍の主はこうおせられる。再びエルサレムの広場には、老いた男、老いた女が座り、年寄りになって皆手に杖を持とう。エルサレムは年老いた人々が住むことのできる場所になります。ですからそこでは人々は老人ホームや老人用の町に行く必要はありません。マギー博士はこの箇所に関してご自分の経験を次のように述べています。老人ホームはとても素敵な場所のように宣伝されています。私はいくつかそのような場所に行ったことがありますし、私も死ぬ前にそういう場所に移らなければならないことになるかもしれませんが、でも率直に言ってそこはあまり健全な場所ではないと感じます。家内と私は時々一軒の老人ホームに昼食を食べに行きます。なぜなら彼らは手頃な値段で美味しい食事を出しているからです。でもそこに行って白髪の人たちばかりを目にするのはとても気持ちの沈むことです。エルサレムには老人ホームを作らなくて良いというのは良いことです。千年王国では彼らは今日私たちが持っているやり方を改善します。エルサレムは年老いた人々が安全に過ごし、歓迎され、そして生活を楽しむことのできる場所になるのです。ゼカリア書8章の5節。町の広場は、広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。この箇所についてさらにマギー博士は次のように述べています。これは彼らが車を持たないことを意味し、スモッグも大気汚染もなくなります。どんな車もそこにはなく、エルサレムの道は男の子や女の子たちの遊び場となります。エルサレムは年を取った人々と、また若い人々、男の子や女の子たちのための場所になるのです。お年寄りが小さな孫たちに会うのは良いことだと思います。でも彼らはあまり長く孫たちを手元に置きたくはないと思います。 なぜなら、子供たちは疲れてくると強情になって、年を取った人たちには面倒を見るのがとても骨が折れるからです。ですから、お年寄りは孫がやってきて嬉しいのですが、しばらくすると孫たちを家に帰したいのです。しかし、そのような疲れがなかったなら、年寄りと子供たちが一緒にたくさんの時を過ごすことができるというのは素晴らしいことです。自分たちに腕を回して、どれだけ自分たちが愛されているかを語ってくれるおばあちゃんとおじいちゃんがいるというのは、お孫さんたちにとって非常に良いことです。子供たちはこの世で受けることのできるすべての愛を必要としています。ここには美しい絵が描かれています。それは千年王国のお年寄りと子供たちの姿です。この将来の時にはエルサレムは地上の首都になります。イエス様がそこで統治し、教会はずっと向こうの宇宙で、新しいエルサレムに住んでいます。教会はキリストと共にいるのだと思っていましたが、という人がいるかもしれませんが、確かにその通りです。聖書は教会が主と共にいることを私たちに保証しています。ですから私は主が毎日通われるのだと考えています。千年王国には、今日私たちが経験しているような高速道路の交通渋滞はありません。宇宙にある新しいエルサレムとこの地上の首都であるエルサレムの町の間を行き来するのは、主にとって2秒以上かかることはないのではないでしょうか。もしかしたらそんなに長くかからないかもしれません。ゼカリア書8章の6節。万軍の主はこうおせられる。もしこれがその日、この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目にこれが不思議に見えるだろうか。万軍の主の見告げ。ベテルからエルサレムに代表団が来たとき、彼らはとても感動しました。宮は再建され、多くの人々は自分たちの家を建てており、そしてエルサレムには繁栄の雰囲気が漂っていました。彼らは、確かに神様がここで働いておられるように見えるじゃないかと言っていました。しかし神様は次のように言われたのです。あなた方は私が将来に見ているものを見ていない。あなた方は、これが何か素晴らしいものだと考えている。でも将来のエルサレムがどうなるかということに比べたなら、今の状態は無に等しいのだ。さて、万軍の主という言葉が何度も出てくることにもう一度注目してください。ゼカリア書8章の7節。万軍の主はこうおせられる。見よ、私は私の民を火の出る地と火のいる地から救い。英語訳ではこの箇所は次のように訳されています。見よ、私は私の民を東の国と西の国から救い。これはなかなか興味深い説です。残りの者たちは東の国から帰ってきました。私たちの時代でさえも、とても多くの残りの者たちがイエメンから出てきました。そして東洋にはまだ非常に多くのユダヤ人たちがいると聞いています。神様は私は私の民を東の国と西の国から救いと言われます。西の国とはどこでしょうか？アメリカもその一部であると思います。エルサレムから飛行機に乗りますと、飛行機は西に向かって飛び立ち、ロサンゼルスに帰り着くまでひたすら西に行きます。ユダヤ人たちはいつの日かアメリカを後にします。 その日ニューヨーク市がどうなるか考えてみてください。ニューヨーク市は実質上ゴーストタウンになってしまうのではないでしょうか。なぜなら今日、イスラエルにいるよりも多くのユダヤ人がそこにいるからです。神様はご自分の民をイスラエルの地に連れ戻されます。神様はゼカリアの時代の人々に、もしあなた方残りの者たちが今見ているものを素晴らしいと思うなら、私がずっと先の将来に見ているものを考えてみなさいと言っておられるのです。ゼカリア書8章の8節、彼らを連れ帰りエルサレムの中に住ませる。この時彼らは私の民となり、私は真実と正義をもって彼らの神となる。この箇所についてマギー博士は続けて次のように述べています。しかし今はユダヤ人たちは神様の民ではありません。ユダヤ人たちが神様の選ばれた民であると信じますかと私に尋ねる人がいます。いいえ、そうは思いませんねと私が言うとき、おそらくその人はちょっとショックを受けると思います。今日の神様の選ばれた民は教会です。ペテロは第一ペテロ二章の九節で、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですと書いています。ペテロは何のことを語っているのでしょうか。それは教会のことです。つまりペテロは一緒に集められキリストにあって一つにされた信者の集まりのことを語っているのです。その中にはユダヤ人も異邦人もいます。今日この世にあり得る唯一の本当の兄弟関係はイエス・キリストの教会の中にあるのです。いつの日か教会はこの地上から取り去られ、その後神様はご自分の選ばれた民であるユダヤ人を彼らの地に戻されます。私たちはすでにゼカリアの幻の中で神様がこの人々を清められるということを見ました。私たち教会の中にいる者たちとちょうど同じように彼らにも清めが必要なのです。教会は血によって変われ、血によって現れた人々です。なぜなら私たちは罪人だからです。私たちは今は救われた罪人ではありますが、それでもまだ罪人なのです。しかしそのうちに私たちは本物の生徒になります。私たちは今、名前の上では生徒ですが、私たちの生活はいつでも生徒らしく見えるわけではありません。でもいつの日か私たちはキリストのようになります。その日は輝かしい日です。イスラエルの民も同じように変えられます。神様は彼らは私の民となりと言われます。それはいつのことでしょうか。彼らがエルサレムに帰るその日です。彼らは今日エルサレムの町にはいません。エルサレムの旧市街を通ったことがありますが、そこはアラブ人でいっぱいです。現代でさえもエルサレムに住んでいるのはアラブ人たちです。またここには、私は真実と正義をもって彼らの神となると書かれていますが、彼らは今日真実をもってそこに帰ってはいません。彼らは今も主イエス・キリストが自分たちのメシアであることを否定しています。彼らは主を受け入れないのです。私は今日あの地で神様に関する言及がどれほど少ないかに驚いています。事実、実質上皆無です。 イスラエルのリーダーたちは他の誰よりも神様について語りません。私はアラブのリーダーが、もしアラーがそのことを望まれるならと口にするのを聞きました。彼は自分の神概念を恥じているようには見えませんでした。でもイスラエルは今日、自分の神様のことに言及することはありません。神様について全く何の自慢もしてはいないのです。でも御国の時代には、神様は真実と正義をもって彼らの神となるのです。そして正義とは、物事が正しくされるようになることを意味しています。9節から19節では、神様がバビロンから来たばかりの代表団が、輝かしい将来の見通しを考慮して、預言者ハガイとゼカリアに耳を傾けることを期待しておられるのを見ます。同時にこの人々は戒めを守らなければなりません。ただ単に彼らが残りの者たちと共に帰ってこなかったからといって、彼らが戒めを守らないでよいという意味ではないのです。彼らはハガイとゼカリアに耳を傾けなければなりません。ゼカリア書8章の9節。万軍の主はこうおせられる。勇気を出せ。あなた方は万軍の主の家である神殿を建てるための礎が据えられた日以来、預言者たちの口からこれらの言葉を日頃聞いているではないか。預言者たちとは、ハガイとゼカリアです。人々が宮を建てるようにと励ましているのは彼らです。彼らはこの新しく来た人々に宮の建築を手助けするようにと励まします。そして彼らは確かに手助けをしました。ゼカリア書8章の10節。その日以前は人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出て行く者にも、帰ってくる者にも、敵がいるために平安はなかった。私がすべての人を互いに争わせたからだ。その日以前は人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかったと書かれていますが、言い換えれば、その時には、失業が国の経済に大きな影響を及ぼしていたということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエルサレムに関する神様の目的というテーマで、ゼカリア書8章3節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。